天の地なる神様、今朝この喪祝福式を行うことができました。また今日からいよいよアドベントを迎えます。主イエス様をお迎えした古の人たちと同じ思いを持って、私たちもイエス様が世に来てくださったことを心に留めてクリスマスを迎えようとしています。この時をどうぞ導いてください。神様の御言葉を感謝します。どうぞ私たちの心に神様ご自身が語りかけてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の7章の13節14節をお読みします。イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。今朝からアドベント対抗節に入ります。で今年は、まあ、何年に1回なんでしょうかね。12月25日が日曜日ということになります。まあ、ただ12月25日が日曜日だと元旦も日曜日になっちゃうので、なんか教会としてはですね、まあ、誰かも言ってましたけれども、クリスマスが終わって年末の日曜日、皆さんで1年振り返って感謝して礼拝してお正月がいいねと言いつつですね、もうクリスマスの日曜日が年最後の日曜日にもなってしまいます。まあ、その辺はまあぜひ祈祷会などで1年の感謝を捧げることができればなと思っています。神様はその一人子イエス様をお与えになるほどに、世をつまり私たちを愛してくださいました。しかしイエス様が世に生まれてくださるまで、人々は本当に長い間待ち望んでいました。旧約聖書の時代の人々は預言者を通して救い主が世に来られることを聞いていましたが、救い主メシアはいつ来られるのだろうか、人々はずっと待ち望んでいました。そんな救い主誕生の予言を最も多く語ったのが預言者イザヤです。今朝はイザヤの予言のいくつかを確認してアドベントをまず迎えていきたいと思います。まず最初にお読みしたのが先ほど読んだイザヤ書の7章13、14節です。もう一度お読みします。イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この予言が与えられたのは、預言者イザヤが活動して働き始めて十数年経過した頃です。ユダの国ではアハズ王という人が王様となっていました。北のイスラエル、そしてさらにその北にあるアラムが手を組んでたびたび攻め込んできて悩まされていました。このアラムとイスラエルはアハズをさらに大きな国アッシリアとの同盟に誘い込もうとしていました。まあ、しかしアハズはそれを拒否したので、アラムとイスラエルが攻め込んできたわけです。一度は追い返しましたけれども、アラムとイスラエルの連合軍がなおも攻めてきて、そのことを知らされた時ですね、7章の、7章の2節ですね。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだと書いています。ユダの国、まあ、ここではこの7章の御言葉ではダビデの家と呼ばれています。アハズ王とは聖書の記録によれば偶像礼拝を行って神様の怒りを引き起こしたような王様でした。そんなアハズ王であっても、確かに彼はダビデの家のものだったんですね。ダビデ王に約束された正当な王の位を継ぐ人でした。しかしアハズ王とイラの人々は神様の約束を、そして神様が守ってくださるということをまるで忘れてしまったかのように激しく動揺していました。神様の約束を 信じることができなかったんですね。その後ですね、アハズ王は愚かにも、まあ、なんと敵であるはずのアッシリアに援軍をお願いして、一時的に、イスラエルとアラムを退けますけれども、結局アッシリアの脅威と圧迫が自分の国にやってくるという愚かな選択をしてしまいます。それでも神様はダビデとの約束、ダビデの王座を永遠に保つ、ダビデ王家は永遠に続くという、その約束を守ろうと、果たされようとします。人間の愚かさと失敗にもかかわらず、神様がそれを成し遂げてくださる。9章7節には、主の熱心がそれを成し遂げると書かれています。それはなぜそこまで神様はされるのか。イスラエルの約束、ダビデの約束は、ただイスラエルとユダに対する祝福と恵みではありません。それは私たち全てのための約束、祝福だからです。アラムの王、イスラエルの王、ユダの王、さらにはシリアの王といった王たちが出てきますが、もちろん彼らは不完全な人間の王に過ぎません。彼らは自分たちが誠の神様の支配と権威のもとにあることを認めないで、互いに争って滅ぼし合っていきます。それに対して神様は預言者イザヤを通して、誠の支配者が与えられることを伝えてくださいました。その方はダビデの子孫として生まれる誠の王です。イザヤ書は7章から11章にかけて、この誠の王、メシアの予言が連続して出てきます。9章の6節から7節を読んでみたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。このようにダビデの子孫から誠の王が生まれる、そのことが約束されていました。そしてその王とはもちろん救い主、メシアのことです。さて7章に戻りますが、主はユダの王アハズにイザヤを使わせて、ご自分により頼むようにと何度も語りかけておられました。しかしアハズは紛れもないダビデ王家のものであるにもかかわらず、彼は神様に信頼を置くことができず、アッシリアの王を頼みとします。しかしもう一度イザヤを通してアハズと全イスラエルの人々に呼びかけた。それが10節からの御言葉です。主は、あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでもと言われます。神様はアハズがダビデ王家のものであることを知っています。だからこそ彼を憐れみ、恵みを注ぎ、信仰を強めるために印を与えようとさえ言っておられるわけです。印を求めるということはあまり良くないことのようにも思います。神様を試して良いのだろうかと考えることもあります。しかし印のすべてが悪ではないということをここから知ることができます。私たちの弱さと不信仰をご存知の神様が、私たちの信仰を強めるために自ら印をお示しになるとき、その印を私たちは否定しなくてよいのではないかと思うんですね。さて、しかしそれでもアハズ王は主に信頼を置くことができませんでした。そこで神様はアハズ王、そしてユダの人々の不信仰にもかかわらず、ご自分の真実と正義を示すために自ら印を与えると宣言されました。ここで与えられた印こそが ある意味とても有名なメシアの予言、諸城降誕についての予言でした。先ほど読んだ7章の14節の言葉です。アハズ王の時代に一体この印はどんな意味を持っていたのでしょうか。まあ、実はこの予言が、まあ、成就したと理解できるような出来事が実は8章に書いています。まあ、女予言者が登場します。まあ、イザヤの婚約者だったのかもしれません。まあ、しかしどうも、この女予言者が、まあ、ある意味、この7章13、14節の御言葉の通りに、まあ、子供を産むという奇跡が、まあ、起こったわけですね。まあ、しかしこの生まれた男の子の名前はイマヌエルではなかったんです。マヘル・シャラル・ハシュ・バズ、もうちょっと舌を噛みそうな名前ですが、その意味は速やかに荒廃が訪れるというちょっと恐ろしい意味でした。それはつまり先ほど出てきたいろんな国々ですね、アッシリア、アラム、イスラエル、ユダ、これらの国々への裁きは速やかに行われるというそんなことを意味していました。まもなくアラムとイスラエルは滅びてしまう。しかしその後にはアッシリアの王の脅威が待ち構えていて、ユダとダビデの家にはさらなる苦難が襲いかかる。そのことがはっきりと言われます。イスラエルの家、ダビデの家、ユダの民がこれから経験するのは苦難と荒廃であった。イザヤ書9章1節で言っているように、苦しみと闇が地を覆うような時代が到来する。ですからイザヤに生まれた子供はインマヌエルの約束の成就とは言えません。しかしこの子の誕生を通して主はインマヌエルの約束を語ってくださった。それは苦難と闇の中にあるイスラエルの民、苦難と闇の中にあっても主は共におられる、主は必ず約束のメシアを与えてくださる、そのメッセージを伝えるためのものだったということです。この印と予言、インマヌエルの誕生の完全な成就は700年の時を超えて主イエス・キリストの誕生まで待たなければならなかったということです。今何人かの方々とまあ、インターネットを使って、まあ、ちょっと聖書講座といってですね、ちょっと礼拝では細かく話せないようなことをちょっとお話ししているんですけれども、今は、旧約聖書と新約聖書の間の時代についてお話をしています。この間の400年、400年の間に何が起こったのか、マラキ、旧約聖書の一番最後のマラキ書ですね、マラキを最後に預言者は現れなかった。空白ともいえるそんな時代ですけれども、この時代にも神様はイスラエルの民をお見捨てにならなかった。歴史を支配しておられた。まあ、あえて聖書に書かれていないということはもう知らなくてもいいということなのかもしれませんが、まあ、旧約聖書の外典や、まあ、いろんな歴史書に書いている、まあ、その歴史を学ぶと、まあ、本当に神様は歴史を支配しておられるということが分かります。エルサレムの神殿が破壊され、国を追われ、バビロン捕囚を経験します。でそのイスラエルの人々は神様の律法に忠実であることの大切さに気づき、実はこの聖書に書かれていない時代のイスラエル人たちは不信仰というよりは異常なまでに律法に忠実であろうとした人々だったということがわかります。安息日は守るあまり敵から攻撃を受けても何の抵抗もしないで殺されることを選ぶような人々でした。しかしある時国が荒らされて建て直された神殿に偶像が建てられてしまいます。そして偶像の神々への生贄が捧げられます。まあ、これがダニエル書に書かれている荒らす忌むべきものであり、イエス様もオリーブ山で世の終わりについて語られた時に再びこの荒らす忌むべきものが現れるといったその出来事なんですけれども、神殿に偶像が建てられて 堂々と生贄が捧げられた。さすがのユダヤ人たちも武器を持って立ち上がりました。それが、旧約聖書の外典マカバイ記というところに書いている英雄ユダ・マカバイという人です。そして彼とその兄弟たちは勝利を重ねて、数の上でも圧倒的なシリア軍を打ち破って神殿を取り戻すことに成功しました。しかしユダの死んだ後は、権力者となったマカバイ家の人々はシリアや他の国々との同盟を結び、イスラエルはしばらく独立を保ちますけれども、彼らは権力闘争に明け暮れていきます。今年 の大河ドラマですね、鎌倉殿の13人で、私も今年はずっと見ているんですけれども、もう本当にもう権力争いですね。もう次から次へと、昨日まで仲間だった人たちが裏切ったと思ったら、殺されてしまうとか、もう本当ドロドロした、そういう、ドラマを描かれていますけれども、この時代も本当そんな時代ですね。上に立った人はまずまともにその生涯を終えられないというような、そんなドロドロした時代が残念ながら続いていきます。それがイエス様がお前になる100年ほど前まで続いていくんですね。夜明け前が最も暗いとよく言われます。イエス様が生まれる前のイスラエルはある意味では本当に闇が深い時代だったと言えるのかもしれません。しかしその間にも神様は救い主を世に送るための準備を着々と進めておられた。政治や文化、世界情勢も含めて全部舞台が整った時に、神様は救い主を世に送ってくださいました。ですから今このちょうど旧約聖書と新約聖書に書かれていない時代の歴史をちょっと学ぶことを通して、神様がどのようにいろんなものを備えてイエス様を世に送ってくださったのか、そのことがよくわかります。その意味ではとても有用なことではないかなと思っています。さて、福音書を記したマタイはこの予言がついに、マリアが乙女マリアが身ごもってイエス様を産んだ、そのことを通して成就したのだと書きました。イエス様こそインマヌエルの約束を実現したお方である。インマヌエルとは神様が我らと共にいるという意味です。その名前の意味は、実は神の御子が神の栄光を捨てて人として世に生まれてくださったこと、歴史上ただ一度だけ起こったことを指し示していた、これ以上ない神様からの印でした。文字通り神様が人となって私たちの中に住まわれ共におられる。今は私たちに助け主なる聖霊が一人一人に与えられています。神は私たちと共におられる。この今までの約束は今も確かな約束として生き続けています。お祈りしましょう。